皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の仙台から世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはですね、防衛研究所の元総括官の竹貞秀氏先生なんですけども、ちょっと遅れられてるみたいで、あと数分でいらっしゃると思いますので、ちょっとそれまで一人でですねトークさせていただきます。まあ、竹貞先生はですね防衛研究所に30年以上ですかね、勤務されて、そして、現在拓殖大学の教授を経て、まあ、現在拓殖大学の客員教授の方なんですけども、今日大阪学院大学の危機管理クライシスマネジメントという講義で、危機管理の要諦とは何かということと、それをですね安全保障の観点から、お話をいただけますかということで、2時間の、すごく内容のある話をしていただきましたので、今日はですね、その話をしたいと思ってます。もうすぐいらっしゃると思いますので続けていきますと、危機管理というのは今大学で結構注目されている科目でありまして、まあ危機管理っていろんな切り口があるんですけれども、今日竹貞先生が言っておられて分かりやすいんですはですね、例えばバス乗った場合にどこの席に座ったらですね安全かというと、一番安全なのはやっぱりドライバーの、まあ、3つか4つ後ろぐらいが安全だろうというふうに、まあ、ちょっと今日言われたんですね。本当に事故が発生した時にですね、やっぱりドライバーは自分の身を守るんで、絶対自分のところにこう当たらないように、まあ、ハンドルを切る習性があると、一歩一番危ないのはですね助手席とかその後ろとか危ないということを言われてて、まあ、危機管理というのは、あらかじめ、まあ、予測できるですねそういう危機をですね、未然に防ぐ、どのようにすればですね、危機をその最小限に抑えることができるかということなんですけども、まあ、その時あらかじめそれを準備しておくとかですね、どうする、あるいは、事故が起こった時にですね保険でどうするとか、そういうことを考えるとかですね、あるいはそのリーダーシップというか、その時どのように対応するかということをさまざま考えられるんですけれども、それをですね企業のマネジメントのリスクマネジメント危機管理もありますけれども、まあ、大きいのは、まあ、安全保障の面での危機管理、すなわち、戦争ということなんですけれども、実際ウクライナで今戦争がですね、まあ、本格的に今起こってるんですけれども、まあ、その戦争が起こればなかなか始めるよりか、終了するのが非常に難しいと、したがって戦争が起こらないような、努力をすると、すなわちそれは外交努力であると。で、外交努力というのはやはり交渉ですね、相手が望んでることと、まあ、こちらが望んでるとこ両方ともそれがうまく一致すればいいんですけども、なかなかそういうわけにはいかないと、したがって、両者の妥協点をどこに探るかということになると思いますね。で、その妥協点を探るときにですね、まあ、バランスオブパワーというか、相手の軍事力が、自国より強ければですね、相手はこう戦争をやめようと当然しないですね、力で値切りすることができると、まあ、ウクライナとロシアの場合見れば圧倒的に、まあ、ロシアが、軍事力も強いと、まあ、しかし戦争が始まってから、ロシアがですね、その侵略したということで、西側諸国が、ウクライナ側に協力してですね、今戦争はですね、まあ、ここに来てちょっとウクライナが有利かなと思いながらも、ロシアは核兵器を持っているというような、まあ、その状況なんですけれども、竹貞先生いらっしゃいましたんで、今ライブで放送してますんで、そのまま入って、もらえますか。今僕が話したのはですね、もうちょっと5分経過したんですけれども、 話したのはですね、危機管理で特に安全保障の観点から、こうどう考えるということで、まあ、今ちょっと生き生きらしておられますので、聞いておいていただきたいんですけれども、まあ、安全保障の今ウクライナのことですね、ロシアが侵略してきたと。で、軍事力は圧倒的に、ロシアの方が強いけれども、侵略した側に対して、派遣、まあ、大国に対してその民主化を進めているウクライナ側を多くの国々、まあ、NATO を中心として、協力しているということなんですけども、まあ、戦争を始めるのは比較的簡単なことかもしれませんけども、軍事力が強かったら、しかし集結するのが非常に難しくて、今どうしたら集結するかということをですね、今日もちょっと大学で話していただいたんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、
危機管理でウクライナで、まあ、戦争終結に向けてなんか、どうすればこの戦争終わるんでしょうかね。
そうですね、まあ、今お話ありましたように、戦争っていうのは一旦始めるとどちらも負けた状態で停戦に入ろうと思わないわけですから、
はい、
戦争を終える、終結するのはとても難しいんですよね。
うん、
まあ、ウクライナ戦争の場合、ウクライナが負けるかロシアが負けるか、
うん、
どっちかしかないわけですけれども、ウクライナが負けて戦争が終わるっていうのは非常に考えにくい、うん、というのはもう今はすでに進行中ですけれども、ウクライナが不利になれば、劣勢になればなるほど、ドイツ、アメリカ、イギリスが軍事装備を供給します。
うん、
世界は必要な経費、お金を、うん、ウクライナに支援をし続けます、
うん、
一方的に侵略されたウクライナが負けるということは国際社会が許さない、
うん、
ウクライナの敗北で終わるというシナリオは考えにくい、
うん、
だからもう一つのロシアが敗北するか、もう身動き取れなくなって、ロシア国内の反体制派の動きも、まあ、講じてきて、第二のロシア革命が起きるか起きないかとかという事態になってくると、うん、ロシアもですね、
うん、
まあ、体制が完全に崩壊するようなハードクラッシュのような形を選ぶよりは屈辱的だけれども、
うんうん、
ハードランディング、ランディング、うん、プーチン体制、うん、プーチン体制の、
うん、
なんとか継続を図るために停戦を持ちかける可能性はあります。ただロシアが停戦を持ちかけてもウクライナはそう簡単には同意しない、
うん、
クリミアのウクライナへの復帰を必要条件にするでしょう。また NATO への加盟をロシアが容認すると、
うん、
いうことを条件にするでしょうね、
うん、そうですね。ウクライナ側から見ればですね、まあ、東側の3つのドンバスとかですね、その地域はもちろんウクライナのものであって、クリミア半島を取って NATO に加盟できれば、その3つですね、圧倒的なウクライナが一番望む勝利だと思うんですね、
うん、
で復興支援は、まあ、世界中から全部、まあ、いわゆる日本をはじめですね、ピースビルディングで平和建設をやっていくと。だけどそれがベストのベストだけど、ロシアが、まあ、核兵器持ってるロシアがですね、まあ、圧倒的に戦場においては、ウクライナがあったけれども、まあ、核兵器持ってるロシアはですね、最後何するか分からないと。そこでいろんな国が入って交渉するときにですね、まあ、いわゆる、東側のミンスク合意のあの辺とかはウクライナに戻るけど、まあ、ウクライナのもんだけど、クリミアに関してはなかなかね、うん、まあ、ロシアに、渡すと。でということでいけばですね、要するにこれ、竹澤さんのところに防衛研究所の、誰だったかな、方がね、言っておられ、高橋杉雄さんですか、言っておられたんですが、これ、分かりやすいのは、政治的には NATO は、ウクライナは NATO のメンバーになるということを了承させたら、まあ、一応、ウクライナが安定すると。
うん、
でもう一つは妥協点として、いくらウクライナが勝ってもやっぱクリミアぐらいはロシア戦場の勝利と政治の勝利を分けて考えると。政治の勝利というのは NATO にメンバー入って、もうこれでウクライナ絶対侵略されないというところを取れば、もう一つのところはちょっと妥協が 必要だということを言われてて、あるいは、それと同時に、ベラルーシも政変が起こると、ウクライナ側に、まあ、なったり、うん、あるいは先生おっしゃったようにまあ、ロシアでプーチン排除の革命が起こると、すべてそういう条件が揃ったときに本当にいい方向に動いていくという、まあ、言われたんですけどね。
そうですよね。ベラルーシの指導者も健康状態に不安があると言われてますから、ベラルーシに戦術核兵器をプーチンさんが運び込むという話もですね、非常に不安要素で、健康不安を抱えている元首が抱えている国に戦術核兵器を持ち込むっていうのは、これは非常に危険の多い大きな話ですよね。ベラルーシの体制がどうなるか、からロシアの国内の政治、特にプーチンさんの安全がずっと確保され続けつつ戦争が継続するのかどうかという不確定要素がいくつもあるんですよね。はっきりしていることは、ウクライナが敗北するような形で停戦案をウクライナが飲むということはない、これはもう明確ですね。それは国際社会が許さない、負けそうになればなるほど国際社会はウクライナに対する軍事装備をもっと供給するようになるし、必要経費もウクライナに提供することはもう明らかです。ですからそれはウクライナの敗北っていうのはもう非常に考えにくい、
ですけど、その例えばアメリカも来年選挙があったり、共和党勝つ可能性があったり、援助疲れって、まあ、武器に対するね、まあ、例えば西側諸国の動きも、政治的な、ね、動きも分からないと、まあ、2年続いても3年4年、あるいはアフガニスタン戦争でなくて、他の戦争のようにですね、アフガニスタンみたいな戦争のように長期戦になればですね、むしろロシアは武器を製造する力とかですね、天然資源があるとか、あるいはグローバルサウス、あるいは人工的に言うて意外とロシアをサポートしているところがあったりですね、よくわからないと。だからおそらくこの戦争、多くの人は長期戦になるだろうと言われているから、反対に短期で決めなきゃいけないというのがちょっとウクライナのスタンスかなと思ったりするんですけどね。
ロシアがまあ、ウクライナの NATO 加盟を、飲むということが政治取引上一つの、ね、テーマになりうるっていうのは、一種の、私それはね、偽の情報の類だと思うんですよ、ウクライナの NATO 加盟の価格を上昇させたのは他でもないプーチンさんですよね。ウクライナが NATO に加盟して、ロシアがそんな脅威を感じるのかどうか、もう絶対嫌だということをプーチンさんは強調することによって、ウクライナに兵力を派遣をする口実に使ったんですよ、ロシアが。本当はNATO に加盟して、例えば他のバルト三国なんか、ロシア大嫌いの国々でしょ、ああいう国々の、ロシア嫌いの国々の軍事体制についてロシアは絶対許せないなんてことは言わない。
時間があと30秒でなりまして、今ライブなんですけれども、引き続き来週の方もですね、収録したいと思いますので、本日のゲストはですね、防衛研究所で総括官として長く勤務されて、現在拓殖大学の客員教授の竹貞秀氏先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。